ラジオ一等塾。各界のフロンティアリーダーをお招きしお送りするラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催する勉強会の場のことで、儒学者佐藤一切の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名されました。激動の時代、時代のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者に生き方を学ぶ場として開催されています。この番組はこうした一等塾の理念をもとに放送してまいります。今回のゲストは、前回に続き東京大学大学院法学政治学研究科教授の伊予木部薫さんです。聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博さんです。お話は中学高校時代を過ごした六甲学園の話題から展開します。
それで先生 の、 その、まあ、要するにお人柄 を語り続ける上で、この六甲学院中学高校ですか、
はい、
ここの影響もだいぶ大きかったみたいなんですが、この学校を、はい、調べたら面白い学校ですね。
ありがとうございます。
中学高校一貫で、
一貫です。
自主性をかなり重んずるような。
そうですね、あの父もその学校に入りまして。
そうみたいですね、
はい。なので、あの伊予木部家というのはですね、はい、男性は大体6校受けて、まあ、あの受かったり落ちたりしますけども、なので伊予木部というのは日本全体で見るとすごくレアな名前なんですが、
そうですね、
6校ではみんな知ってる名前でして、まあ、どっかでクイズで出ましたけど、まあ、10人近く伊予木部は6校に入ってるんですね。
なるほど。
で、あのイエズス会の学校でして、
はいはい、
あのなので、あの元々ある考え方が非常に厳格です。
はいはい。
で、例えばあの体育祭の時 の、 あの総行進とかマスゲームっていうのは何度も何度も繰り返し練習をして、はいはい、あの非共産圏で一番美しいマスゲームとか言われてるわ
けです。そうですか。
そうなんです。ですからマスゲームの美しさで世界を並べれば共産圏、六甲非共産圏。
そうなんですか。
そういうふうに言われています。
なるほど。
で、あの夏のその、まあ、行進もですね、あの最初はあのグラウンドにあの杭を打ち込んでここで曲がればいいとかですね、笛が鳴ったらここに行けばいいとか あるんですが、あの体育祭が近づくにつれだんだんその杭が抜かれていってですね、最後は遠くにある景色のこのあのビルとこのビルの間にこう歩くとかですね、あるいは信頼できるあの相棒がこっち歩いてるからあの そことの位置関係で歩くとか、まあ、あのなんて言うんでしょうね、その厳しい教育に見えて結局あの自主的に物事を判断する。で、あのエリートを育てるってことなんですね。で、それはあのセレブではないエリートです。セレブというのがあの高いところからあの人を見下ろしている、のがセレブだとすれば、あの人々のために率先してあの汗水垂らして働くっていうのがエリートだと思うんですね。で、まあ、そういうエリートをあの育てるということで、あの今日までやってきてる。
この訓育っていうのが面白いですね。
あ、そうですね。
訓育っていうのはどういう教育ですか。
訓育はあのその今ご説明したようなあの人に奉仕する精神と、
はいはい、
いうことを、まあ、あのみんなが共有して、まあ、それを生活信条にできるようにですね、お手伝いをする。
これ生徒が自主的に運営する委員会に、
生徒が自ら、はい、あの訓育委員になるんですね。で、あの他方でその自主性を重んじてるんで、おそらくあの今は生徒会もあるんじゃないでしょうか。で、あの生徒会と訓育があの時に激しく議論したりしながら、
そう
です、責任ある自主性を目指す。
当時の監督とか朝礼の追い出して、朝礼出ないの行けとかいう感じ。
そうですね。
そうですか。
あの時間を守って自分を律して、
あと遅刻の清算とか
掃除当番大変でしたよ。その教室とか廊下とかを自分たちで掃除するのは当然ですが、あのトイレも、は
い、素手で何かやってらっしゃったみたいですね。も
うあのそうなんですよ、その我々の時代はそうでしたね、うん、で、あの しぶきがかかるわけですけども、
そうです、
ね、しぶきがかかるたびに心はきれいになるとか言われてですね、まあ、そうかなとか思
いますが、
その厳しい精神があるとその枠内でみんな実は自由に駆け回ったりできるんですね。 なんかそういう不思議な自由のある学校で、
それで上半身裸でなんか走るとかそういうのも先生時代あったんですか？
ありましたね。
面白い学校ですね。これ
面白い学校ですね。私さっき文章を褒めていただきましたけど、はい、それは6本のおかげが大きいと思うんですね。
あ、そうですか。
はい、で気がつけば実は大学受験のためのいい準備にそれがなってるっていう、6校の教育がうまくいくパターンってのはそうなんじゃないですかね。
すごいですね。やっぱ東大、京大、ほとんど国立大学は8割ぐらいで、やっぱり難関学校にかなり入ってるんですね。
そうですね。精神教育を重視しているので自分を律することができるようになり、そうすると大学受験にも強いですし、社会に出てからもやっぱり信頼される社会人になるっていう、
すごいですね、
そういう考え方ですね。
東大、京大、阪大、神戸大学でしょうね、これが4割前後、そう、浪人入れると8割以上の学生が国公立大学入学する、あ、かなりレベル高いですね。
いや、理事長がそこまでおしらかになっているとは
学力だけじゃなくて、またそういう食いに行くっていうのがまた面白い。
そうですね。
それからその学生の自治がやっぱり生徒会も含めて、それからボランティア活動結構やるんですね。
そうですね。人々への奉仕というのは非常に重視して、
赤い羽募金運動とか、インド募金というのはこれは何なの、マザーテレサなんか、
そうですね、影
響あるんでしょうね。
はい、
はい、うん、面白いですね。これこの学校本当に面白いですね。
私や父がの人格を形成する上では本当に六校っていうのは、
そうなんでしょうね、
はい、
それでこの後先生が東大に行かれるじゃないですか、
はい、
で東京大学はやっぱり一番最難関だっていうので、まあ、当然東大っていう選択だったんですか？
そうですね、力試しをしてみたいという気持ちはあったと思いますね。
それで文一に行かれるでしょ、
はい、
そこは外交官になりたいということで文一だったんです、
はい、
これで文一に行ってみたけども、はい、自分は外交官にあんま向かないと思ってそれは何でですか？
いや、自由な学部生の生活になってみますと朝起きるっていうのは非常に苦痛でした。
そうですか。
およそ朝早起きをするような仕事、まあ、きちんと決まった時間に起きるような仕事は厳しいなと。
駒場時代、
駒場時代に痛感いたしました。
教養時代に、
はい、
その時はでも授業は最、まあ、必要最小限でられて、
はい、
あとは本を題名を読まれたみたいです、
ね、そうですね。あの時の東京大学の気風というのは授業に真面目に出てる人ってのはあまり気が利かない人で、
そうですか。
そうですね。教員はちょっと半ばバカにして、
そうですか、
好きな本を読んでると。
そうですか。これはオフレコの方がいいかもしれません。
まあいいんじゃないですかね。みんな知ってることです。
そうですか。
でそうやって本を読んだ中で自分で持った基準の中でこれはっていういい先生がいたらそれは惚れ込んで授業に全部出るとかゼミに出るってことになりますけども、非常にそういう意味で気ぐらいの高い学生が一定数いて、私もその一人だったんですね。
それで先生は主にその頃っていうのは哲学関係の本を読まれた。
そうですね。何か一つの分野に自分を限定するという決心がなかなかつきませんでしたので、総合的にいろんな分野に通じるようなことをやりたいと思いまして、そうするといろんな本を読みますけども哲学の比重が高かったような気がしますね。
そうです。すごいですね。
いえいえ。
カント法とヘーゲル法で議論するって書いてあるんで、これって具体的にはどういうふうな使い分けされて、議論するときにこれはカント法でいこうとかこれはヘーゲル法でいこうとか、これはどういうふうな使い分けなのかなと思って、
物事の違いをはっきりとわきまえ区別すると、で、そういう意味でシャープに議論していくっていうのを、大まかな意味でカント風というふうに言って、それを踏まえつつさらにうまく総合して全体像を出そうっていうのをヘーゲル風と言っていたという、おそらくその程度の了見でしかなかったと思いますけど、お恥ずかしい、どこでそういうことを書いたのか。
いやいや、
理事長のリサーチ力を知っていれば このラジオ番組に出なかったんじゃないか。
どういう使い分けかなと思いながら聞いてみようと思ったんですが、
まあ、そういうものを学部中に読もうと思って一生懸命勉強してたんですね。
そうですか。それで弁論部に入られるんですね。
はい、私が弁論部に入ったのはつまり東大に入って何をするかという問題がありまして、授業で多く学ぶかというと授業をバカにする気風があるわけですね。
そうですか。
でしかしバカにしたまま自分がバカのまま終わってしまう可能性があるのでそうすると勉強会系のサークルに入るというのが
そうですか、
はい、一つの選択肢になります。でところが勉強会系のサークルというのは大概何を勉強するかを決めているわけですね、まあ、当然なんですけれども。でそうすると例えば行政学を勉強するって考えれば、はい、行政学の勉強で終わってしまうかもしれない、はい、でそれはもったいないと、うん、もっといろんなことを学びたいと思った、うん、特にそのエネルギーがある連中の一部が弁論部に行くわけです。
そうですか。
なぜなら弁論部というのは最終的に人に聞かせるというですね、うん、アウトプットしか決まっていなくて、うん、そのためのインプットは何をしても自由なんです、うん、ですから弁論部に入ると実は中でいろんな読書会とか研究会があって、うん、お互い競争し合っていて、いくら複数出ても全然構わなくて、うん、でそういう中で特定の分野に限られない、むしろある学問分野を批判すらできるような、うん、総合的な視点というか、うん、まあ、哲学的な視点というのを目指すということが多いんですね。で私はそういうのに惹かれて入ったので、実は弁論部の同期というのは学者になる人が多くて、
ああ
で政治家にはあんまりなってないんです。
早稲田大学なんかやっぱり政治家になるじゃないですか、弁論部って早稲田大学の弁論部
おっしゃる通り。なので早稲田大学はものすごい勉強もされますけども、うん、やっぱり政治家志望の方が私の在任は多くて、
ね、
なので文化の違いがあってですね、うん、激しく論争したこともあります。
そうですか、
はい、
やっぱ大学でその弁論大会みたいなのって大学対抗みたいなのあるんですか。
あります。
それは面白そうですね。
面白いです。スポーツとしても純粋に面白いですし、
です
非常に鍛えられます。
それは東大は結構強かった。
東大強いんですが、うん、東大弁論部はあるルールを自分たちに課しておりまして、
はい、
原則としては最初の 1,2 年つまり駒場の教養課程にいる間が狭い意味での現役なんですね、
うん、
で 3,4 年本校になると、うん、もう一線を退いていくと、
うん、
ですから他の大学の 3,4 年と、うん、東大の 1,2 年が弁論大会で競い合うと、うん、でそれでも賞を取ってくるというのが誇りだったんですね、
うん、やっぱり頭脳がやっぱりいいんでしょうね。やっぱり頭のいい方が多いんでしょうけど、それで先生はここでやっぱり弁論部に入ってだいぶ鍛えられたの。
はい、まずディベートをやりまして、これはしっかりしたエビデンスの集め方とか論証の仕方があるので、
はいはい、
これは論理的な議論する上で役に立ちました、
はいはい、
あとは弁論ですね。これはもう競技ですから、
うん、
ヤジを受けるわけです。特に早稲田は上りを立てて複数人研究大会の会場、弁論大会の会場に、
そうですか、
でもう一斉にヤジるわけですよ。本当に応援団のような迫力で、でまあ気が弱かったらそこでぺちゃんこになるわけですので、まあ、学会とか講演とかで今人前で話すときに緊張で思い通りにできないってことはないんです。
ああ、なるほど。それはやっぱりここで訓練なさったら大きいですね。
まあ時の大会で受けたやつと比べると
そんなですか、
うん、どうってことはないなって。
そんなですか。それは面白そうですね。
そうですね。で別にいくらヤジが飛んできても槍が飛んでくるわけじゃないので、まあ、言葉の槍合いでは人は死なないっていうのが実感できますので。
なんかそれでその相手を言い負かすためには、
はい、
相手が主張したいことを逆に自分の側で主張してしまって向こうが反論できないようにするのがコツみたいなことを書いてあったんですが。
あ、そうですね。結局ただ対立してるだけだと言葉がどんどんすさみ汚くなり、死なないと言いましたけども、そういう言葉のやり合いで命を落とす人がいるわけですよね。
そうです。
でそれはやっぱりダメだろうと、いう意識はありました。で、そうすると最終的には相手が言いたいことを相手よりもうまく表現して、そういう形で、相手を圧倒するという、ことが議論の少なくとも導入としては非常に役に立つことがあってですね、その相手の一番いいところを認めた上で超えていくということですね。
高度なディベートですね。
そうですね。
普通ディベート単純なのは白か黒かで、
そうですね、
やるじゃないですか、
はい、
それが相手が黒と思ったら黒度を理解した上でそっちへ持っていくと、
そうです、
それは相手は反論できないと、
はい、
で逆にそう妙な反発も起こらないと、
そうです、
しょうがない負けだという。
それは競技ディベートであればやっぱり黒か白で争うしかないんですが、弁論とか読書会とか普段の議論であれば、あの相手を包み込んだ上で超えていくっていうことができると思うんですね。で実は父がそれの達人だったんですね。父の、あのライバルの研究者に対するコメントとか、あの評論評っていうのは多くの場合温かくてですね、まあ、その上で、でも次の課題はこうだっていうふうにあの言っていくという人だったので、
敵を作んないですね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。ですから、あの父と母に育てられた関西を離れて東京に来て、弁論部に入って、入ってしばらく経って実は父は偉いんだなっていうふうに思いましたですね。で私は日本の書評文化が良くなってほしいと思ってるんですが、書評なんかはやっぱりいい書評っていうのはそういうものかなというふうに思っております。
その中で学生生活の中で学園祭ですか、
はい、
駒場祭ですか、そこでの企画されたことが小林義則さんかなんかを呼んで、
いや何でもご存知ですね。
先生結構漫画を読んでらっしゃったんですか。そこ
漫画は好きですね。
ああそうですか。それ僕は勉強不足でゴーマニズムとかこれなんだろうなと思って、
あ小林芳則のゴーマニズム宣言っていうのが当時、確かスパで連載され始めていて面白かった
ですね。
はい。で、浅場道明さんというあのこれもサブカルチャーにも通じた、はい、あの方がいらして、対談をすると、はい、でベノムの代表も出して提談するということですね、はいはい、とても盛り上がったのをあの記憶しています。まあ、これもあのベノムのそのカルチャーの一つの結果かもしれないですね。
そうですか。
東大の弁論部っていうのはあの別に狭い身の政治のことをやるだけではなくて、サブカルチャーも含めた幅広い事象を扱うんだよっていうことですね。
まあ、小林さんがそれまで、まあ、自分でその自分のスタンスで漫画描いてらっしゃったんでしょ。
はい。
それがそのなんかそこで討論かなんかやった時にもっとその国家とかの方向性とかに言及するような、うん、そういうのをやった方がいいとか何か話になって、うん、それで 俺はじゃあそういうふうにするって言ってなんかそっちの方に動かれて、うん、それに対してなんか少し反省されたというふうに書いてあったら、それはどういう意味なんですか。
あの おそらく浅場道明さんがあの今理事長がおっしゃったような発信をすべきだというふうに言って、小林義則さんはそれにおそらくすぐイエスとはおっしゃらなかったんですが、会が進行する中で最後の総括的な発言で、分かったそういうことをするっていうふうにおっしゃって、それまでは割とあの人が個々人としてどう生きるかというようなことをいろいろゴーマニズム宣言では書いていたのが、あの公的なことについてももっと書いていくということを、まあ、宣言されて、みんなあのそれはわーって拍手をしたんですよね。でその後にあの歴史認識問題についてあの書かれるようになって、あのナショナリズムがあの強い立場、からあの書かれるようになって、それはそれであの啓発的な部分もあったと私は思ったりもしたんですが、まあ、でも激しい論争の渦中にそのゴーマニズム宣言が置かれるということになるので、まあ、それ以前のその天真爛漫な部分というかですね、あのはあのどうしても貢献に退くことになって、あのシンポジウムの結果こうなったのかなと思って。
そうです
ね。
それで先生があのその表に出て、あの自分の意見をどんどん言っていくようなそういうスタイルじゃなくて、
はい、
密かに自分の研究を着々とやるというそういうスタイルの学者が向いてると。
そうですね。
いうふうに思われた。
はい、そう思うようになった一つのきっかけだろうと思います。もちろんあの研究成果は出していきたいですから出すんですが、さっき理事長があの読みにくいという趣旨のことをおっしゃってくださったように、その学術的な成果として出していて、あの興味のある人があの後世読んで参考に、していただければそれは世の役に立つかもしれないと、まあ、そういうことが、まあ、自分の中心かなと。でまた父の働きぶりを見ると、父のようにはとてもできないと思います。
ただ今から先生まだお若いですけど、だんだんですね今からそういう役割とか声がかかってきた場合は、 やっぱりやらざるを得なくなるじゃないですか。
まあしかしヒルアンドンのような人間ですからもうそういう意味での使い道あんまりないなっていうふうに思われてあまり声がかからないかもしれないですね。いえいえ。
それで先生 の、 そのいわゆる研究テーマなんですが、
はい、
これもちょっと少し解説いただきたいんですが、最初はその日本の政治外交史ということで明治時代の外交と内政について最初研究されたんですね、
はい、そうです。
その中でこういう大隈重信とか政党政治とかこういうのも書かれたわけでしょ、
は
い、
そうですね。
その後次にその不平等条約をどう改正したかというテーマになって、
はい、
それでもう今はその日本とドイツの関係史という、
あ、はい、
これなんで日本とドイツなんですか。
ドイツというのはですね、大雑把な印象論で申し上げるとやはり真面目な人が多く
て、そうですよね、
かつあの統一される前まではあのいろんな国に分かれていたんですね、はいはい、でまあ、あのお互い牽制し合っていて、はい、階層的にもあるいはランとその小さな国同士でも、はい、である意味で相互牽制相互不信の仕組みがあって、はい、でこういう仕組みの下では人はきちんと資料を残すんです、はい、真面目に、はい、つまりあの何かあった時にここでこう決めたじゃないかとか、はい、ああいうふうに言えるわけですから、なのであの非常に資料の残り具合があの良くてですね、ところがその19世紀などの、 あの対日政策の資料というのは、ポツダムにその多くがあり、冷戦中は東ドイツの方にあったんですね。で日本から調査団が行ってあのかなりの資料はあのそこで見たり持ち帰ったりもしましたけども、やっぱり冷戦が終わった後にですね、あのもうあのそのポツダムの資料はベルリンの方にあのかなり移されてきましたし、まあ、そもそも東西 の、 あの 分断がなくなったので、これは本格的にあのスキャンして日本に持って帰っていけば、あの一つの論文とか本になるっていうんじゃなくて、これは一つの研究分野になるよと思って、それであのスキャンして持って帰るっていうプロジェクトをあの始めたんです。
今のそういうの本格的に研究なさった方はまだあんまりいらっしゃらない。
あのドイツ語の資料も使って立派な研究をされる方もいますが、あの歴史の研究っていうのはですね、あの割と古い時代から発展していくことが多いんですね。
そうですよね、
やっぱりあの小説とか物語もあの出だしが難しいとよく言いますですよね、どこから始めるか、始める時にはその手前に起きたことも本当はあるんだけれども、初めだからそれは言えないと、だからどうやって始めるかが一番難しいわけです。ですから大体あの皆さんあの自信を持って研究しようと思うと古い時代に遡る、で古い時代から研究が積み重なっていくと、でそうすると幕末とかについてはかなりあのドイツ語の資料を使ったものが蓄積されてますけども、まあ、それ以降についてはそこまでの厚みはまだないかなと、でそういうものをあのごそっとスキャンして日本に持って帰ってくると、まあ、そういうことをやったわけですね。で大体19世紀から20世紀に移り変わるぐらいのところまでは日本にいたままでも東京大学の資料編纂所に行けばあの原資料をかなり見れるという状況にはしました。
これ逆にその遡っていったらどうなんでしょうか。今新しいとこから古いとこに、
それは面白いですね。
そっちの方がなんかどんどんどんどんあのどっかスタートするかじゃなくて、ここからずっと行って必要なところまで降りていったら、
それによって見えるものはかなりあるんだろうと思います。でただその場合はですね、あの一つ多分条件があって、はい、遡るタイプの研究と、はい、もう一つのタイプの研究を並行させたらいいと思うんですね。でそれはあの if を問うという研究です。つまりもしこの時にこうじゃなかったらっていう、つまり遡る研究の良さっていうのはあのどこまでも遡っていけるっていう、あのでどこから始めるか苦しまなくていいということなんですが、ただあの、現代に近いところで何が起きたかっていうのをもう知ってしまっていて、我々はそこから遡るので割とその結論ありき の、 あの研究になってしまう可能性があるので、そこはその if の研究を入れて、ここが違ってたらどうなったかっていうのを考えることで、
そう
因果関係を常にフレキシブルにする。今のサントリー文化財団と協力してですね、仮想日本外交史というのをやってまして、これはあのもし真珠湾攻撃をしなかったらどうなっていたかとか、あとはもし真珠湾攻撃に失敗していたらどうなっていたかとか、あの関東大震災が起きなかったらとか、あのあるいはあの原慶が暗殺されなかったらとか、あのいろいろ偶然に基づくあの仮想を入れて、考えると、昔はあの歴史に if は禁物だって言っていましたけども、 最近あのいろんな世界のいろんなところであの紛争や戦争が起きるようになって、でそうするとあのちょっとした偶然で戦争が起きたり戦況が変わったりすると、本当に人間の人生っていうのはそうも知れないんだなっていうことを実感するようになって、ある種の戦時意識っていうのが出てきてですね、で歴史の畏怖を考えようっていう雰囲気が少しずつ強まってきてる気がするんですね。そういうものをあの議論して成果を日本語と英語で発信するというようなことも今やってまして、そういうことと組み合わせればその遡る歴史っていうのはやっていいんじゃないかと思いますね。父もそういう本を書いたことがあります。
なるほど、その畏怖っていうのは確かに面白いですね。
そうですね、
たらればですね。
たらればです、
うん、
あのビジネスではひょっとしたら禁物なのかもしれませんやったらいいと思うんですね。私は
それで漫画の監修なさってるじゃないですか、
はい、
これはどういう記載で、これ読ましてこれはまあ子供が読むには非常に面白いかもしれませんね、
はい、ありがとうございます。そうですね、あの、角川の、 あの歴史学習漫画のシリーズ の、 あの最新刊、うん、ですので、お子さんが読んで分かるということですね。で東日本大震災から、安倍晋三、
はい、
元首相の銃撃事件、うん、まで、まあ、あの最近の10年間をほぼカバーするというものですね。でいや私にとって非常にあの面白い仕事でして、現代のことをやるというのが私には新鮮でした。それからあの日本の大人っていうのは私は立派なもんだなと思ったんです。
そうですか、
はい、つまりあのこれ子どもたちがあの、うん、社会について学ぶためのあるいは歴史について学ぶための最初の本になる可能性が高いわけです。
なるほど、はいはい、
でそういうふうに言ってですね、うん、で何がこの時起きてたか証言してくれって言ったら、うんうん、お願いしたほとんどの人がですね、
うん、
匿名無条件喜んであの協力してくれたんです。
そうですか、
もうあの子供たちのためならっていう、うん、私の研究のためなら協力してくれそうもない人たちがですねあのもうあの喜んでさんあの、協力して、くださいまして、あの子供たちのために役に立ちたいと思っている大人がいるんだなと、うん、でしかもそうなるとですね、実は割と新しいことがその漫画に書いてあるわけです。
そうですね、
まだ必ずしも論文とかで書かれてないようなことも。
そうです
ね、父が読んでですねすぐ電話してきて、
はい、
あこの問題こうだったんだね、面白かったっていうふうに言ったんです。
う
ん、
あそうですか、
はい、ですからあの大人の学びにいいっていう誰かがあの、SNS に投稿してくれてですね、
確かにそうかもしれませんよ、
結構あのその後売り上げが伸びたの で、
そうですか、
子供さんお子さんだけじゃなくて大人が結構読んでるような気がする。
そうですよね、これ読んでて勉強になります。逆にあそうだなと思って、
そう言っていただけると、
それで人間関係もこれ対立だとか、
そうです、
ね、あのこれ分かりやすか
あ、あの人間関係表ですね、あの書かせていただきました。
面白いですねこれ。しかも今現在やっぱり生きてる安倍さん亡くなりましたけど、そういう方々でしょ。
そうです、
子供としても分かりやすいでしょうね。
そうですね、でさっき理事長がおっしゃった学者も社会のために意見を言うべきじゃないかというのは、はい、この漫画の中である程度するようになったかもしれないですね、はい、つまりあの現代起きていることをそのままあの詰め込むとですね、幕の内弁当のようになって、
ね、
とても読めたもんじゃないんですね。
そうですか、
なので何が重要であろうかというのをこちらで決めなければいけない、そこに価値判断も入ってくるけれども、まあ、それに対する批判はあの甘んじて受けると。社会の多様性と対外的な安全保障の強化というのをですね、あの2つの軸として考えるようにしました。社会の多様性についてはやっぱり多様性を認めていった方がいいんじゃないかという、まあいわばリベラルな立場をあの比較的強く打ち出した漫画です。で対外的にはやっぱり安全保障ですね、あのもちろん戦前戦時中の反省っていうのは忘れないにしても、日本がどっかの国を侵略しようっていう国ではないわけですから、
うん、そうですね、
そういう国が自衛すると、あるいは米国と協力して守るというのはあの私は、努力すべきだと思うので、そこについてはいわば保守的な立場を打ち出してですね、うん、あのそれぞれについてまあ角度がついたものを、うん、出すと、
うん、
なんかあの無色透明な中立的なあの学習教材として書くとですね、うんうん、それは読みにくいし、あのネット見ればあのもっと極端な意見がいっぱいあるわけですから、子どもたちを守るために中立にするっていう意味もですね、まあ、ちょっとなくなってきてしまってると思うんですね。 まあ、それなら少々角度はついていても、まあ、自分としては穏当かなと思うものをですね、ある程度控えめであっても出していくと。で、リーダブルな漫画にして、子どもたちの参考にしてもらうっていう方がいいんじゃないかと思いまして、まあ、そういう意味で少し意欲的に作ってみました。
これなんかシリーズで何か出そうとかいう話ってないんですか？
これはもう角川の歴史学習漫画なので、あの、おのずから時が来れば次の巻を出すという話になると思います。
そうですよね、なんか面白そうですね。
そうですね。
先生、この前ブータンに行かれたということなんですが、
はい、あの、なぜまずブータンに行ったかなんですが、はい、ブータンというのは、あの、70万人ぐらいの人口の小さな国で、
はい、
でありながら中国とインドというですね、はい、二大大国の間に挟まれています、はいはい。で、日本はといえば、はい、人口や経済規模は、あの、違いますけれども、
ね、
しかし米国と中国という、はいはい、2つの大国の間に位置していますので、日本の足跡をお話しすればですね、はい、ブータンの参考になるんじゃないかと、はい、いうことで、あの、行って交流をしてきたわけですね。で、まあ、ブータンという国は、あの、かなり豊かな国でして、高い山の方にありますので、あの、水力資源が豊富で、水力発電し、その電気をインドに売ることで、かなりの外貨を稼げていますので、かつ、あの、地域共同体も健在ですので、困ってる人ってあんまりいないんですね。
そうですか。
はい。ただ他方で産業基盤があまりありません。それなりに豊かで、教育も無償で、あの、高等教育まで受けていけるわけですけれども、その教育を受けた人が働く場所というのはあまりないわけです。失業率は 20% を超えている、まあ、あの、それでも生きていける国なので、あの、あまり社会不安にはならないというですね、まあ、そういう不思議な、あの、国なんですね。顔つきは日本人に似ていて、穏やかで礼儀正しくて、まあ、日本にその面でも、あの、似ているかなと思いますので、あの、行くと非常に、あの、リラックスできる、あの、落ち着いて過ごすこともできる国ですね。教育も、あの、インドの、あの、教育というのを、あの、最初の頃に随分移入しましたので、小学校の時から英語をしっかり勉強して、英語はネイティブに近いので、英語さえできればコミュニケーションは非常にスムーズにできる国なので、いろいろと交流するとですね、あの、得るものがあるんじゃない
かな。学ぶと大きいかもしれないですね。
そうですね。
今もう世界中がもう勝った負けたみたいな話ばっかりで。
そうですね。
みんなが心が豊かで、
グロスナショナルハピネスで、あの、そういう意味で国づくりはうまくできていますし、やっぱりああいう国が、あの、南アジアに存在しているっていうのはですね、あの、小さな国であるとは言っても、地域にとって大きな、あの、安心要因だと思うんですよね。中国とインドの間にある国が中がめちゃくちゃだと大変ですよ。中国とインドにとっても大変です。ですから、あの、うまくいってほしいと思うんですが、気候変動ですね。気候変動の影響が、あの、海の中にある島国は、あの、海面の水位が上がることで気候変動で困ってますけども、氷が、山の上の方にある氷が溶けるという形でブータンは困っていまして、これが、あの、洪水を引き起こしますし、あと、あの、どんどん溶けてしまうと水力発電も難しくなるので、そうすると、あの、国の基盤が、あの、大きく揺らぐということになります。あの、今の王もそのことはよく理解していて、ゲルフっていうところでしたっけね、にマインドフルネスシティって名付けた、あの、経済特区を作ってですね、そこに、あの、産業を誘致して新しい産業を作ろうとしています。
そうですか。
これがうまくいけばいいですけどね。
やっぱ大きい国は逆にそういうところに目を向けて学ばなきゃいかんかもしれませんね。
そうですね。
原点回帰でしょうね。
おっしゃる通りです。小さな国が割れるともう、あの、どうしようもないの で、
そうです、ね、
みんなで、あの、落ち着いて話し合って、まあ、人間生きている以上、あの、小さな悪いことはするかもしれないけど、あの、大きな罪、大きな争いはせずに生きていこうっていう雰囲気が、あの、まだあると思うんですね。そういうことはちょっと参考にした方がいいかもしれないです。
最後に、あの、先生が、まあ、今政治学を、あの、いろいろ研究していらっしゃって、自民党の議員の先生たちも抗議なさったみたいなんですが、
はい、
どんなんですか、今の日本の政治家を相手にいろいろ話をなさって、手応えを感じますか？
いや、面白い人たちだと思います。
そうですか。
うん、
先生のその話を聞きに来るような人は、まあ、どっちかというとしっかりした政治家で、 そこ来ないような人たちに問題あるのかもしれないですが、やっぱもうちょっといろんな面で勉強して国家戦略というのを考えた上で政治をやってもらいたいですけど、今なんか場当たり的なことばっかりやってるようにしか映んないんですが、
ああおっしゃることに思い当たる節もないことはないですね。私はもうちょっとその元々のイメージというのは、政治家というのはもうちょっとその足して2で割るような適当な人たちで、なんかよっしゃよっしゃって言いながら物事を適当に決めてしまうっていうようないい加減な人たちというイメージを学部生の頃などは持っていたんですが、実際話してみると実は真面目な方が多くて、政策の勉強もよくされていると。ところがですね、それがなぜか理事長のお言葉を借りると国家戦略に結びつかないんですね。それはいい意味での清掃っていうのが少なくなってしまったんじゃないかと思います。つまり小選挙区を中心にした選挙制度の下ではですね、追い風が吹いてると当選してしまうわけです。
そうですね。
で逆風が吹いてると一人がジタバタしても、負けてしまうんですね。でそこはある意味で風任せになってしまう。で長く続いた安倍政権の下では、第二次安倍政権の下ではいい政策を考えて官邸に持っていくとですね、多分安倍首相や菅官房長官が実現してくれたんじゃないでしょうか。でそうすると選挙でも本当には鍛えられていないと。で平時のその政策決定でもいい政策を考えるところでそれが採択官邸に採用されればですね、それが実現される可能性が高いと。自分で少しずつその理解者を作ってですね、仲間を作って、違う考えの人を追い落としてですね実現していくというプロセスをですねあんまり経験してないような気がするんですね。まあ、なので比較的普通に真面目に勉強していて、ナイーブなところはナイーブで、なんか裏金問題なんかで足をすくわれることもあり、勉強はしてるんだけどもなんか大きな国家戦略には結びつかないと、ある分野の政策の勉強で終わってしまっているという人たちが多いような気がします。まあ、なので私からはなんか国運が大きく変わってしまった瞬間とかですね、あるいは国政の構造が大きく変わった瞬間、まあ、過去であればこの時こうなったということが言えるわけですからというお話をしてですね、まあ、そういう意味でのまあ僭越な言い方かもしれませんが視野を広げてもらえればなというお話をすることは多いですね。
まあ、なんとか次世代の若い世代が希望を持てるような国にするために先生は先生の立場で本当ぜひまだ先生可能性が非常にありますから期待してます。
ありがとうございます。
先生のゼミとか講義を受けた学生さんたちがまた政治経済いろんな分野で活躍されていけば、
そうです、
影響力というのは広がっていくと思います。ということで今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ただいまのご出演は東京大学大学院法学政治学研究科教授の伊予木部薫さん、聞き手は医療法人特進会グループ代表の松村博史さんでした。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で書籍東大政治学をプレゼントさせていただきます。こちら番組ホームページのプレゼント申し込み欄からご応募ください。それではこれでラジオ一等塾を終わります。